だるまさんが転んだ。このポッドキャストは、だるまという半引き男があらゆる物事をうじうじと考察する非エンターテインメント番組です。よく晴れた週末、爽やかな公園で。それではお楽しみください。
仕事って何なんでしょうか。何のために仕事をするんでしょうか。生活のためであったり、目標みたいなものを成し遂げるためというのもあるかもしれません。仕事をすること自体、国民の義務でもあります。よほど理由でもない限りは、働かないという選択肢は、選べないことになってます。いろいろ理由はあるとは思うんですけども、できれば働きたくないっていう人もいると思いますし、働きたいのに働けない、働けない事情があるっていう人もいますし、環境というか、例えばその就職できないとか、そういった意味で働けないという人もいると思います。また、そういう仕事をするためには、何もないからいけない仕事っていうのは難しいと思うんで、普通というか、一般的には、どこかの会社に入って働くことになると思うんですけども、公務員の場合は自治体とか、わかんないんですけど、どこかしらに勤めるということになると思うんですけども、それをするためには辛いとも限らないんですけど、就活という、ものをしたりとか、その就活、ようやく会社に入った後も、例えば、非正規雇用であったりとか、非正規雇用というのは要するに、契約社員とか派遣社員とかそういう、アルバイトとかそういうことだと思うんですけども、あとはそのパワハラとか、サービス残業も当たり前で、もう全然休めない、何ヶ月も休んでないとか、もう毎日終電逃してしまうとか、そういう会社もあると思うんですね、とか、極端に給料が少ないとか、あとはその、理不尽な感じでリストラばっかりしてるとか、そういう会社もあると思います。そういう雇用っていう話題になると、途端にいろいろナイーブというか、ネガティブな、話題も多くなると思うんですけども、今回はですね、すいません、前置きが長かったんですけども、今回はそういう仕事の、温度差、仕事の温度差をテーマに話したいと思います。まず、私はどうなのかというと、私、その就活の話から、説明すると、私はいわゆる、就職氷河期を経験した世代なんですね。今、33なので、同じぐらいの世代の方は多分共感していただけるんじゃないかなと思うんですけども、本当にもうその就活っていうのが、本当にしんどかったんですね。もう覚えてないぐらい何社も、面接行って、なんでそんなことまで言われなきゃいけないんだろうっていうようなことまで言われたりとか、そういうのもあったんですけども、結局大学4年の確か3月、2月か3月とかそんな本当にギリギリに決まったっていう感じでいたんですけども、もちろん最後まで決まらない同級生もたくさんいました。で、今現在社会人12年目ぐらいなんですけど、今でも時々その夢の中で就活をしてるんですね。それぐらいちょっとトラウマ級の、辛い感じだったんですけども、その頃に比べると、今っていうのは、その、就職難、その頃の、私がその就活してた頃に比べると多少マシになったとは言われてるんですけども、推測なんですけど、その大変さというか、そういう就活のプロセスみたいなものは、多分今の世代もあんまり変わらないのかなと思います。で、その就活に関連して、就活というか辛い就活ですね。辛い就活に関連して、少し前に話題になった、CM が、 ありましたが、ご存知でしょうか。批判が結構、まあ、殺到して、まあ、結構早い段階で打ち切りになった CM なんですけども、東京ガスの CM で、タイトルが家族の絆、母からのエール編っていう CM なんですけども、見たい方は検索していただけると、どっかで見れると思うんで、調べてみてください。あらかじめ言っておくと、決してその CM とか、この CM を作った、企画したその会社の、批判をしたいとかそういう話ではありませんで、決してそういう、誰かが悪いとかそういう話ではありません。で、まあその CM のざっくりした内容なんですけども、ちょっとコピペを読み上げます。主人公は就活中の女子大生。何社も打ち続け、面接帰りの電車の中で、全人格否定されているような気がすると心の中でつぶやく。周りの仲間は次々と内定をもらい、どんどん追い詰められていく。そんな中、やっと最終面接まで進んだ会社が一社。手応えを感じ、それをメールで母親に知らせる。期待に胸を膨らませてケーキを買って帰路に着く。だが、玄関の扉の前で不採用通知。家には帰らず、近所の公園のブランコで落ち込んでいると、母親が現れ、優しく話しかける。こらえていたものが一気に吹き出し、声を上げて泣いてしまう。それでも母の温かい手料理で気を取り直し、元気にけなげに就活に頑張り続ける。という内容なんですね。で、まあ、この CM がなぜ批判されたんですかね。まあ、どうやら批判をしている人っていうのは、今まさに就活中の方とか、まあ、その周りの方、まあ、家族とかですかね。まあ、そういう方らしいんですね。で、その方々にとっては、この CM っていうのは、すごいリアルに感じるそうで、で、見るたびに辛くなるっていうことで、まあ、この CM 流すのは嫌だなっていうことで、批判をされているようです。まあ、私自身、就活っていうのはもう随分、先ほども言いましたけど、12年ぐらい前の、随分前の出来事なので、まあ、ある程度客観的に見ることができるんですね。なので、まあ、最初この映像を見て、普通に感動しました。今、私が、まさしく今、就活中だったら、ちょっと、見てて辛いのかなとも思います。でも、まあ、そもそも、就活で苦戦しなかったっていう方もいらっしゃると思いますし、まあ、世代的にそういう、その就職なんてなかったっていう世代の方もいると思います。まあ、あとは、ちょっと、親とか、まあ、学校のコネというか、まあ、そういうのがあってスムーズに就職できた方とか、そもそも就活自体してないっていう方などなど、まあ世代によってもいろいろ感じ方に違いがあるとは思うんですけども、この CM っていうのはなんでそんなに批判されたのか、全くわかんない、全く意味がわからないっていう人もいるとは思うんですね。で、それ自体は、私は全然悪いことだとは思ってなくて、そういう人たちを批判したいとかっていうことではないんですけども、まあそういう方々っていうのは多分、まあこの CM を批判してるっていうのを知った時点で、まあ、そんな大騒ぎする話かよとか、まあ、そんな大げさに起こることかとか、まあ、社会に出るとそんな就活なんかよりも辛いことなんてたくさんあるぞと、思う人も、いると思います。私も実際、まあ、少しそう思います。正直そう思います。実際、まあ、日々働いていると、まあ、すごい辛いことありますよね。 多分あの僕だけじゃなくて、いろんな方そういう風に感じながら仕事をしてる人は多いと思うんですけども、でもこの CM を見てもやもやするっていうのは、こういう辛い就活っていうのに限った話じゃないと思うんですね。例えばこの CM の主人公が、就活中の女子大生じゃなくて、そうですね、例えば、まあ、その、正社員になるのを目指してる派遣社員とか、契約社員とか、だったりとか、まあ、リストラの勧告を受けてる、今まさに受けてるお父さんだったりとか、まあなんか、その上司とか、まあ上長のパワハラに耐えてるサラリーマンとかが、この CM の、主人公だったら、どうなんですかね。まあ、間違いなく予想できるというか、間違いなくこうなるんだろうなっていうのは、絶対まあ大炎上すると思うんですけど、まあ、別にこの CM、あの、女子大生、就活中の女子大生じゃなくて、まあ、先ほど言ったような、例えば正社員化を目指している派遣社員が、その、上司なのか、その雇い主なのかの、まあ仕事で成果を出して、いつ社員にしてもらえるんでしょうかみたいな、そういう CM でも別に、あの話の数字としては成り立つとは思うんですけども、まあでもそんなもの絶対 CM にはできないはずだと思うんですね。で、まあとにかく、まあ全部今、私が思いつきで言ったそういうシチュエーション、これって仕事が辛いっていうことではなくて、私個人としてはこれは会社が辛いっていうことなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、まあ、昔というかまあ私たちの親の世代とか、それぐらいの昔は、会社に正社員として入るっていうのはまあどちらかというと一般的な話で、まあ当たり前のように、まあ年功序列で、こう、給料も、役職も上がってって、終身雇用で、まあ、おじいさんになるまで面倒見てくれると。で、まあ、退職するときには退職金をもらってと。そういうのが、まあ一般的というか、まあ理想とも言えると思うんですけど、当然、まあ、皆さんご存知の通り、今は全然そんな状態じゃないですよね。それは普通ではないというか、まあ、中にはそういう会社、今でもそうだっていう会社はあるとは思うんですけど、今はそれは常識ではなくなったっていうのは、あると思うんですけど、今は社会全体が、まあ、会社というものにちゃんとフィットできる人自体かなり限られてしまっていたり、特に若い人ですね、であったり、まあ、それにフィットできない人間というのは、まあ、コネとか実力がない限りは、いろいろ、まあ、妥協しなければいけないということで、まあ、その、正社員になれなかったりとか、まあ、非正規雇用ですね、契約社員とか、派遣社員とか、そういうアルバイトとかなんですけども、であったりとか、まあ、いわゆるブラック企業で、まあ、すごい激務だったり、低賃金だったり、そういうのを我慢しなきゃいけなかったりとか、それ以外仕事ないっていう状況だったりとか、まあ、などなど、まあ、完全な買い手市場になってしまっているんですね。昔のように、普通に会社で働くっていうのが、今は全然普通ではないということで、でもまあ、それができないといろいろ、厳しい、難しくなってしまう。例えば、まあ、その、家を買うですとか、まあ、子供を作って育てるとか、まあ、そういうことが、まあ、いろいろ難しくなるんで、耐えながらやらなきゃいけないということが、まあ、辛いのかなっていうふうに、思います。で、まあ、この CM のモヤモヤ、なんですけども、非常に高い、あの、完成度の高いリアルなストーリーを通じて、こういった就活生を落とす側の企業が、 まあ実際就活で苦しんでいる人たちにああいうストーリーの CM を見せて、そのまあ、就活生落とす側の企業と就活生の間の、まあ、温度差ですとか格差っていうのを実際に CM で体現してしまってるっていう点がモヤモヤするのかなと思います。そのまんま、ちょっと、大げさと言いますか、過激な言い方をしてしまうんですけども、まあ、そのまま弱者と強者の温度差と格差ですよね。それをもう CM の外でも、まあ、表現というか体現してしまってるっていうのが、この CM を見ていてモヤモヤする原因なのかなっていうふうに思います。なのでこれは別に、就活生に限らず、まあ、正規雇用か、その、正社員化を目指してる、契約社員が一生懸命、会社に、アピールというか、その、仕事を頑張って、早く正社員になりたいって、正社員になれるかもしれないっていう話でも、まあ、成り立つと思いますし、まあ、ブラック企業に勤めていて、もう毎日本当に死ぬような思いで働いてるけども、密かに転職活動を、していて、で、もしかしたら、有料企業というか、まあ、ちゃんとした会社に就職できるかもしれないっていう内容でも、この CM は成り立つと思うんで、まあ、大筋というか、このストーリー、この CM が言わんとしてることは成り立つと思うんで、まあ、要するに、これは、就活生と企業がとかっていうことではなくて、そのまま弱者と強者、っていうことなんだと思うんですね。でもちろんこの CM の企業が、なんか何かしら悪意を持ってああいった CM を流したわけではないでしょうし、まあ、もちろんこんな結果も望んでなかったでしょうし、なのでまああの CM の企業がひどいという話ではないんですね。むしろ就活生への、まあ、頑張れみたいなエールのつもりだったのかもしれません。まあ、ただ、この企業は、もちろん批判してるわけではないんですけど、この企業は、就活生の心情を理解しようとしていないっていうわけではなくて、ただただ、もう本当にその温度差っていうのに気づいていなかっただけだと思うんですね。で、まあ逆に、そんなことをモヤモヤさせるぐらい、まあ本当にリアルなんで、まるで自分のことかに、かのように感じられるほど、完成度の高いリアルな映像とも言えると思うんですけど、まあ、もしこのドラマが始まったとしたら、この内容の、これの続きでもいいですね。このドラマが始まったら、なんか話題になりそうですし、見たいぐらいですよね。まあ、ちょっと話を戻すんですけど、まあ、CM の中では、このお母さんのあったかいご飯を食べて元気を取り戻すっていう、まあ、オチなんですけど、で、まあ、実際には就活がうまくいかなくてとか、まあ、先ほど言ったような、例えばリストラされちゃってとか、まあ、そういう、なんでもいいんですけど、まあ、そういう仕事に関わる何か、まあ、大変なことで、まあ、その、まあ、会社が理由で、自殺しちゃったりっていう人も実際いるぐらいですから、もう、なんていうか、飯どころじゃないと思うんですね。その、あったかいご飯どころじゃないっていう。で、まあ、それとは全く別の問題なんですけど、まあ、こういうあったかいご飯を作ってくれるお母さんがいるっていう前提ですよね。で、これいないっていう人も当然いると思うんですね。そのご飯、なんてもう、ここ数年全部、出来合いというか、外だったりとか、一人で食べるのが当たり前になっちゃってるっていう人もいると思うんですけど、まあちょっとこれは全然関係ないんですけど、で、まあまたちょっと、まあ良い、いいか悪いか、 はまた別の話なんですけど、まあ、この CM を作った人っていうのは、まあ、企画した方々っていうのは、まあ、すごいリアルなテーマ設定をしたなとも思うんですね。で、まあ、目指したところはそういったリアルなテーマで、まあ、お母さんの作るあったかいご飯とあったかい気持ちっていうところの表現に、まあ、多分力を注いだんだと思うんですけど、まあ、あんな短い時間の CM で、まあ、たくさんの人を感動させられるような、まあ、素晴らしい作品と言えますよね。まあ、そういうのを作ったんですけど、まあ、結果として、最終的に、その、打ち切りというか、まあ、批判されて打ち切りっていう結果だったので、まあ、読みが甘かったということになると思うんですね。すいません。偉そうにすいません。でもまあ、それが事実というか、まあそういうことなんだと思います。しかもまあ、たかがっていう言い方は一部の方にとってはすごい失礼かもしれないんですけど、まあたかが CM とも言えますよね。まあ、もちろん、たくさんの方がこの内容とか、企画自体を考えて、まあ、そういう起こりうる、批判とかも、もちろん考慮はされていたんだと思うんですけど、まあそこまでマジになるかっていう感じだと思うんですね、実際。まああくまで私の推測ですけど、でもまあ実際そこまでマジになってしまうということだったんで、まあそれを読めなかったっていうのはまあ事実ですかね。まあ繰り返しになるんですけど、この CM を作った方というか企画された、まあこの CM に携わった方々、いや、まあこの CM 自体の企業、この、まあ企業ですね、とか、まあマスコミ、広告業界、まあ業界全体のそういう批判とかっていうことでは決してございません。まあ、これは仕方がないことっていうか、まあ何かしら表現をすると、まあこういうことは起こり得ることだと思うんで、まあしょうがないというか、まあ、この事態を、ひどい話ですよね、とかっていうことを私が言いたいんではありません。その、温度差っていうところに注目をしているだけです。で、まあ、ちょっと話を戻すと、まあ、冷静に考えられれば、別に仕事がなくてもというか、まあ、就職ができなくても、まあ、生きていけますし、まあ、リストラされようが、転職を繰り返して履歴書が、まあ、大変なことになっていようが、別に、命を誰かに奪われるってことは絶対ありませんよね。まあ、もちろん、職歴を気にする人にとっては、まあ、そういう会社に、リストラされるとか、まあ、正社員じゃなくて非正規雇用でとか、就職浪人してしまうというのは、おそらく、まあ、まあ、間違いなくマイナスになるでしょうし、収入も減るかもしれません。でも、まあ、今のご時世、まあ、会社が急に潰れるってことは全然ありますし、まあ、平気で若い人から首を切っていくっていう会社もありますよね。まあ、それに、まあ、何か事故に遭っちゃって、働けなくなっちゃったとか、いう人も、まあ、いると思いますし、まあ、もしそうなったとしても、働けなかな、ない事情ができてしまったとしても、日本にいる限りは、まあ最悪は、まあその社会保障、まあ生活保護ですね。まあちょっと別の問題が今起きてるみたいですけど、まあ、生活保護で、まあ守ってもらえるんですね。まあそんなことはまあ大人であれば皆さんご存知だとは思うんですけども、でもまあそんなこと分かっていても、やっぱりなんか、こう気を、病んでしまって自殺してしまったりするんですね。まあ、自殺はちょっと大げさだとしても、ストレスで体調悪くなったとか、精神的に病んでしまった。で、結果まあ、会社を辞めたとか、休んでるっていう人も、まあそんなのよくある話なんですね。まあ、身近にもいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、私の話してもしょうがないんですけど、実際私も以前そうなったことがありました。まあ、今は自営業なんですけど、まあ、会社に勤めてた時代頃の、話というか、まあ、実際、 本当に仕事辛くて、もう耐えに耐えてたんですけど、やっぱりまあ、耐えに耐えて無理をしてたら病気になっちゃいまして、で、もうドクターストップで、もうそれが原因で、まあ最終的には会社を辞めることになったんですね。辞めてもったいなかったかなとも少し思うんですけど、まあでも当時はもう本当にもうそんなのどうでもよくて、もうとにかく一日も早く辞めたいという感じで、その頃もう子供も、いたんですけど、もうどうにか、それはもう気合でどうにかなると思って、もうとにかくこのまま行くと死んでしまうと思って、で、辞めたんですね。で、もう本当にあと2日じゃない、2週間ぐらいですかね。2週間ぐらいいればボーナスももらえたんですけど、もうそれもいらないから本当に1日も早く辞めたいと言って、もう本当に辞め、まあ、その、もちろん、やり途中の仕事とかっていうのは全部片付けてからですけども、まあ、もう本当に一刻も早く辞めなきゃということで辞めたんですね。で、その会社の前にも、無駄に私は何度か転職をしているので、まあ、何社か経験してるんですけど、もう本当に、どの会社も本当に、私だけかもしれないんですけど、本当に毎日は辛くて、もう、仕事が辛いというのはもちろん当たり前だとは思うんですけど、仕事が辛いんじゃなくて、私の場合もう会社が辛いんですね。会社組織がもう辛くて辛くて、もう、まあ、今はもう本当に自営業で何年ぐらいですかね。まあ、6年ぐらい経つと思うんですけど、もう会社に勤めること自体もう今、もう想像できないというか、怖いですね。もう無理です。無理っていう感じで、もう、なので、自営業ですね、今。まあ、もともといつかは、自分の、まあ、会社を作るのか、わかんないんですけど、今はまだ私一人ですけど、まあ、一人でやりたいっていう希望がもう、学生の頃からあったので、まあ、最終的にはこうなっていたかもしれないんですけど、まあ、実際は、こんなに早く、自営というか独立するつもりは全くなくて、もう本当にただただついに、もう、他に選択肢がなくなっちゃったっていう、会社に勤められないっていう、他に選択肢がないっていう状況になっちゃったっていうのが、独立した理由の、まあ、それだけじゃないですけど、まあ、その理由が大きいですね。なので、まあ、そういう私を見て、弱いとか、甘いとか、そんなに甘くないよとか、思う人もいると思うんですね。そんな状況で、この先やっていけるのかとか、思う人もいると思うんですね。で、まあ実際、最後の会社辞めた時に、あいつは逃げたっていうふうに言われたことも、実際ありました。逃げて何が悪いんだっていう、何が悪いんですかね、本当に。逃げて何か悪いですかっていうふうに思いましたね。まあもちろん迷惑をかける部分はあるんで、それに関しては悪いなと思うんですけど、でも逃げること自体は何が悪いっていう感じですね。じゃあ、そのまま無理して働いて死ねばいいのかっていうふうに思いました。話題を少し変えますね。もう一個話したいことがあって、もう一個というか、まあ、これに関連したことなんですけど、その仕事の温度差っていうところに関連したところ、話なんですけど、先日からニュースでも、取り上げられてると思うんですけど、その企業のことを批判したいわけではないので、名前は伏せるんですけど、まあ、某企業の、個人情報流出の事件ですね。その話をします。はがきが届いた。最近そこからはがきが届いて500円の、Amazon のポイントに変えた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、ちなみにうちには4枚届きました。はい、事件なんですけど、まあ、散々報道されて、まあ、すでにご存知だと思うので、 細かいところは端折りますけど、あの事件ってすごい違和感を感じますよね。だって非正規雇用で雇って、正規雇用のようなすごい重要な仕事をさせて、問題が生じて、あいつはうちの社員じゃないって言ってるんですよね。ちょっとなんか変ですよね。もちろん、この犯人っていうのはすごい悪いことしたんで、まあ罪を償うべきですよね。まあ本当にひどいことしたなと思うんですけど。なので、この犯人を擁護するとかっていうわけでもないです。ちょっと先ほどの、仕事の温度差の、について僕が思っていることを、私が思っていることを、話したので、この、まあ、話題を出すんですけど、まあ、この事件も、なんか、すごい温度差があるな、っていうふうに感じました。最初、なんか、外社の、SE とか、まあ、そういう感じで、外部の男とか、なんか、そんな感じで報道していたんですけど、同じ建物で、まあ、その、社員の方と同じ建物で一緒に働いてた方なんですよね。で、まあ、そんな重要な情報にアクセスできるぐらいなんで、もうそれだけ重要な権限も与えられていたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、なんかしかもそれだけじゃなくて、若手の教育係までやってたらしいので、まあ、簡単な仕事ではないですよね。まあ、専門職ですし、多分結構仕事ハードだったんじゃないかなっていうふうに、まあ想像ですけど、まあそういうふうに思う、想像します。にもかかわらず、報道では外部の人が、外部の男が、みたいな感じの表現ですよね。で、まあ、こういうのって、その雇用の、その、まあ非正規雇用で、まあ、を雇わざるを得ないというのは、まあ、しょうがないこととはいえ、ちょっとなんか冷たさを感じます。温度差がありますよね。で、まあ、非正規雇用で、その契約社員だったり、派遣社員で働いてたことがあるっていう人は、このフレーズ絶対聞いたことあると思うんですけど、退職金以外、正社員と変わりはないよとか、頑張り次第で正社員化もあるかもみたいな、なんかそういう言葉なんですけど、そういうことを言われたことがあるっていう方結構いると思うんですよね。私の周りには少なからず、私の周りには何人もいるんですけど、まあ私自身言われたことありますし、契約社員で働いた頃。で、まあ、こういう言葉なんですけど、あまりそういう言葉って、なんか、まあ、こういう言い方すると良くないかもしれないんですけど、なんか、まあ、簡単に言うと騙されてはいけない。っていうふうに思うんですね。で、また、ちょっと、話に戻るんですけど、この、某企業の流出事件なんですけど、これに関連して最近の話題なんですけど、なんか、この企業の会員へのお詫び文の封筒、まあ私先ほど4通届いたって言いましたけど、このお詫び文の、封筒なんですけど、なんか、小銃とのような指摘というか、ちょっと細かい指摘なので、まあ、そこまで気にするかっていうところはあるかもしれないんですけど、その番号が読み取れる QR コードも全部丸見えで、まあ、非難されてるんですけど、これに対してもこの企業は、その発送業務は外部委託しておりますので、みたいな回答をしてるんですね。で、そもそも今回のこの不祥事って、この企業が、まあ、その情報管理をその外部の人を使って、まあ、その人に任せたから起きたんですよね。で、その漏洩の被害者の問い合わせ窓口みたいな、その電話窓口も、そこも外部のコールセンターに委託らしいんですね。なので、まあ、その人たちに、お前の会社はどうなってるんだって言って、クレームを入れたとしても、まあ、その人も外部の人なんで、わかんないし、かわいそうなだけなんですね。で、まあ、もちろん、この外部の人たち、お金をもらってやってるんですけど、弊社では、みたいな、この企業の名前で仕事をしていて、 で、まあ企業の代わりに謝ってるんですね。結局はやっぱりその企業の方ではないので、その人が弊社ではとか申し訳ございませんみたいなこと言ったとしても、すごいなんか冷たいですよね。その、結局謝らせるのも金を払って外部委託なんで、血が通ってないような。で、もしこのコールセンターの人がなんかまあ、不手際というか、なんか言っちゃいけないことを仮にまあ言ったとすると、もうまあなんかもう想像できますよね、その後どうなるのかは。その外部の SE っていうのはまあ情報流出した、させた犯人、悪意というか、まあ、私利私欲のために、お金目当てで、まあ情報を盗んで、それを売った人ですけども、まあ、本当に許されないことをした悪い人なんですけど、まあ、もしかしたら、まあ、推測なんですけど、まあ、その、企業からの、その某企業からの待遇に不満があった可能性はありますよね。まず、非正規雇用ですから。あと、まあ、給料も見たところ、まあ、普通の給料、普通の金額ではあったんですけど、なんていうんですかね、現場責任者的な方の給料と比べるとちょっとそういう業務をやってる専門技術というかそういう方の一般的な給料よりはなんかあれちょっと安いかなっていうふうな、まあ良くはないですね、あの給料は、はい、と思います。なのでまあとはいえ多分その条件でしか、働けなかったんでしょうから、そこは文句は言えないと思うんですけど、でもまあこの企業に対してそのお給料以外の恩義っていうのはまあなかったのかもしれないですし、まあそういうお金以外の恩義がなければ当然まあ元々悪い人は悪いことを、考えるっていうのは。まあ、不自然ではないかなというふうに思います。まあ、とはいえ、繰り返しになりますけど、情報を漏洩させたっていうのは、本当に絶対許されないことですし、ましてや、子供の情報とかですからね、絶対許されないことですね。まあ、まだまだ、しかも解決していない部分も、たくさんある、まあ、問題ですので、この元 SE も、この某企業も、責任を果たして、まあ、こういった、なんていうんですかね、個人情報を扱うような業界全体というのが、まあ、健全な方向に行けばいいな、とは思います。あ、まあ、そんなこと言うのもちょっと偉そうですよね。すいません。はい。話を少し戻すんですけど、まあ、そういった、ちょっと一個前に話したその CM の話、まあ、に関連するんですけど、そういう辛い就活とか、某企業のようなそういう非正規雇用、リストラ、まあパワハラ、ブラック企業もろもろいろいろとか、まあ仕事っていうテーマを扱うにあたっては、まあそういった弱者と強者っていうのが、まあ絶対出てくるわけで、まあその弱者と強者の間で必ずこういった温度差っていうのは生じるのはまあしょうがないことだと思います。なんですけど、まあそれを強い方、強者が一方的に決めた一つの価値観で固定しようとすると、そのまあ統一された価値観の中で苦しいっていう人が絶対出てくると思うんですね。で、今回の CM の例で言うと、まあ就活生を落とす側の企業の、まあ、強者が、就活で苦しんでいる人たち、まあ、弱者ですね。弱者に、まあ、ああいった CM を見せた時の反応が、まあ、想像できなかったぐらいの温度差があるっていう現実があります。まあ、もちろん立場が違うので、こういう温度差が出てしまうこと自体は、しょうがないことですし、まあ、そういう物差しを持っている人の上に立つような人っていうのは、まあ、普段から大変なものを、まあ、大変なものっていうか、まあ、いろんな責任、決めなきゃいけなかったり、いろいろ背負ってるん でしょうから、まあそんな私は小さいとは思わないんですけど、そんな小さなことには構っていられないっていうふうに思うかもしれませんし、まあもちろんそもそも立場が違うので理解できないっていうこともあると思うんで、まあこれはその人それぞれのまあキャパシティだったりその性格にもよるんで、こういうのはまあ本当に考え方なんでしょうがないと思います。これが悪いっていうのも法的な価値観だと思うんで、そういう方を批判したり否定したりっていうのは良くないと思う、個人的に思います。でもまあこれだけいろいろ問題が生じたり、お互い不利益、その弱者にとっても強者にとっても不利益になる結果っていうのも生じてしまうので、こういう温度差についてそういうまあ立場のある方々、その温度差を認識だけはしておく必要があるのかもしれません。まあ余談ですけど、よく全社員経営者になったつもりで働いてくれみたいなことを言うベンチャー企業の社長さんとか結構そういうことよくあると思うんですけど、あれ自体結構すごい私は温度差を感じてしまうんですけど、なんでかっていうと、経営者になったつもりで働いてくれって言われても経営者じゃないですからね。ですし、それは最終的にはその会社が大きくなるっていうので、巡り巡ってその社員にも戻ってくるかもしれないんですけど、どちらかっていうと経営者がばかり得するっていうか、まあ、雇われの身で何を生意気にっていうふうに、なるかもしれないんですけど、ちょっとなんか、あまりにも上から目線すぎて、なんか、と思っちゃうんですけど、すいません、なんか、まとまってないですね。まあ、ちょっと余談でした。はい。で、まあ、あと、今回これを一番言いたかったことなんですけど、仕事を理由に、病気になったり、死んだりとか、まあ、要するに自殺ですよね。まあ、気を病んでそこまでする必要なんて絶対ないと思うんですね。私たちは、もちろん生活のために働いているんですけど、仕事イコール人生では絶対ないですからね。なんか、まあ、うまく話がまとまってないんですけど、今回は以上です。それではまた。